はい、皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
今年のインフルエンザひどいね。
Is the flu, is it not bad this year or what?
私たち、特にお腹に赤ちゃんがいる人たちが何人かいるので、もうかかれへんように、もう本当に祈ってるわ。
You know, well, we're really praying. We got lots of small babies and stuff. We do not want to see them catch the flu, right?
そうね。ね、ぜひ、もう本当に今日みんな、来てくださって、インフルエンザにかからずに来てくださって、本当に嬉しいです。
Yeah, we're glad that, you know, you're not afraid of the flu, that you're still coming out here.
僕の本当に人生の一番の喜びは皆さんと一緒に今も生きておられるイエス様を礼拝することです。
そして
それが私たちの人生の中心なんです。
And that's the center of my life.
もしそれがなかったら、たとえ私たちが大金持ちであっても、もうアップルコンピューターのような大きなビジネスを持ってるスティーブ・ジョブズのような社長であったとしても、私たちの人生は中身のないエンプティーな空っぽのものなんです。
And if God wasn't the center of my life, even if I was the owner of Apple company, if I had all the money in the world, but I didn't have God in the center of my life, then I would feel like I was completely hollow inside.
僕は本当に感謝しているのは皆さんと一緒にそのような人生を歩めるということです。
And it's such my joy to be able to walk through this life together with our God.
今からまた聖書を開けて、学びを続けていきたいと思います。
And we'd like to continue now by opening the Word of God and going digging into that.
今日はね、ネヘミヤ記っていうところの六章から始まるストーリーを学びたいと思います。
The story is going to take place in the Old Testament. If you got your Bibles with you, we're going to open up to Nehemiah and we're going to start from chapter 6.
そして今日はこのリフレッシュのシリーズの一番最後になります。
And this is going to be the last of the refresh series.
神様が人生を再建してくださるという学びをしてきましたけれども。
Yeah, God, He wants to come in and He wants to refresh your life.
じゃあ再建されたら、じゃあどうしたらいいの？再建が終わったら、そして新しい人生が始まった時に私たちはどのように生きればいいんですか？今日それを考えてみたいと思います。
When we have a fresh start, what does that mean and how does it, is it going to affect our daily lives?
Okay, 祈りましょう。まず祈ってメッセージを始めたいと思います。
We're just going to start with a word of prayer.
Okay, 祈りましょう。父なる神様、どうぞ。今日、マークと僕にあなたの豊かな油注ぎを与えてくださって、今日、この古い、このネヘミヤ記という書物から、新しいあなたの御言葉の啓示を私たち一人一人に与えてください。
Dear Heavenly Father, we pray that you're just going to speak, and put your anointing on Fumi and myself as we preach, and we give the word to, everyone as we read from Nehemiah that you are going to use this old story and it's going to bring fresh life into our hearts.
そして私たちの人生であなたからいただく、その豊かな人生が本当にあなたがおっしゃったアバンダントライフがはっきりと目に見えて味わうことができますように。
And Lord, that you have prepared for us such a life that is rich and is full of blessing, and we are looking forward to that, and we are going to take part in it today.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
はい、映画の中で見なければいけない。映画と見んでもええ映画っていうのはあるわな。
There's movies that are, you know, definitely movies you want to watch, and there's some movies that you'd be better off not
watching.
ね、
見んでもええ映画っていうのは大体まあ言わんとくわ。
The movies that you shouldn't watch, I'm not going to start listing those off.
でも見なければ映画のいけない映画のうちの一つにバケットリストもしくは最高の人生の見つけ方という映画があります。
You know, but there's one movie I can recommend, and that would be Bucket List, real good. Morgan Freeman's in there.
このはい、これ見たことある人。
I've seen it. ある You guys seen it. Jack Nicholson, Morgan Freeman, come on.
そう、ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマンの、いい話で、ガンにかかった二人の紳士が、生きている余命何ヶ月の間にやりたいことをやり尽くすという映画です。
Okay, these two guys, they do not get along at first, but they do have something in common. They're both dying of cancer. And that both of them, they have a list, the bucket list of things they wanted to do before they die.
自分がやりたいことを紙に書いて、そしてそれをバケツに入れていって、終わったらそれを捨てていこう。その紙を捨てて、バケツが空になるまで、やりたいことをやり尽くして死のうというんです。
And the bucket list is what it is. It's a list of things that people have to do. They want to do something before they die.And every time they check something off the list, they just feel like they're one step closer to finding happiness in their life.
そしてその時ちょうど僕がこれを見た時、僕の親友が僕と同じ年で亡くなった年でしたから、僕は人生が短いんだ、そして夢は大きく持つべきなんだっていうことをこの映画を見て感じたんです。
And you know, it was really timely when I watched this movie. A good friend of mine who's the same age as me, actually he passed away, and it really affected me. And I felt like we needed to have some priorities in our lives that what was most important to get done、while we are on this earth.
だから僕はバケツにそのやりたいことリストを書かずにアプリに書きました。iPhone の中に書き込んだんです。
You know, I carry, do not carry a literal bucket around with me, but of course I've got the digital version, so this is a portion of my bucket list.
そう、ほんでここにずっといろんなリストを書いてあるんですね。
Yeah, and I got a list, you know, it's all stuff written on there.
いくつかのやつはもうできてるんやけど、例えば僕の大きな夢の一つ、自分の孫がバプテスマを受けるのみたいです。
You know, and one of the big ones on my list is I want to see my grandchildren.Baptized.
そして説教セミナーをやってみたいです。
And I'd like to do a seminar on preaching.
それは去年やったから終わった。
Actually, I can check that one off. I did that last year.
それから外国に一人宣教師を送って教会開拓をしたいです。
Yeah, and actually, I want to send a foreigner to do overseas evangelism.
死ぬまでに日本のすべての県に子教会、孫教会をって。
Yeah, and to see, there will be satellite churches that are going to be in every prefecture.
それから、イスラエルに行って、聖地のその現場で聖書のティーチングのビデオを撮るって。
Yeah, and I want to do like a on-site preach, kind of a session for, Bible teaching in the Holy Land.
そしてそれだけじゃなくて本を出版するって。
And also, I want to write a book. Publish a book.
それが僕の、バケツリストなんです。
Okay, and that's things on my bucket list.
で、そのうちの一つに、ここにこう書いてあるんですね。ミコさんに綺麗な台所がついた家に住んでもらう。
And actually, one of the things on my bucket list is that I would love to have a house for Miko that has a beautiful kitchen with big, you know.
どんなん書いた、こんな、こんなやつな。
Well, this is what I'm looking for here. You know, you could have an island in the middle there with a nice sink and it. And then,
だいたい僕が選んだこの仕事では持ち家を持ったりこういう綺麗なキッチンをついてる家っていうのに住むのっていうのはほぼ不可能かもしれません。
You know, and I don't know if you're aware or not, but in this country, the line of work that I'm in, it does not lead to a house that looks like this normally.
いや、でももしかしたらめちゃくちゃ無理して朝から夕方までは教会の仕事して夕方から夜中まではまた違う仕事してて必死になって働いたら家が買えてこういうキッチンができるかもしれません。
Well, I mean, it's not entirely impossible. I could work, you know, like 20 hours a day, do all of my, you know, church-related work during the daytime and then work all night as well. And, you know, maybe I could make it happen.
せやけど、家を買うことの難しさっていうのは、僕よりも若い世代の子たちが、例えば家を買ったとしても、家を買ってローンを返してる時っていうのは、子供が家におんねんけど、パパママも必死に外で働いてるね。
You know, kind of the bad part about trying to get an expensive house is normally when you're getting that house, it's the time when your children are still at home and you know because you've done this incredibly high loan then mom and dad they're always busy out working trying to pay off this loan instead of being home in the house
そう、ほんでローン払い終わってああやっと子供たちとゆっくりした時間過ごそう思ったら子供たちは結婚しておれへんよね
you know and so by the time you paid off that loan and you don't have to run around like with a chicken your head cut off by that time already the kids have left the house and like you have nobody to spend all this time in this big lonely house
ほんで結局お盆と正月にしか帰ってけへんようになるわけ、ね、
you know and they come home maybe twice a year
そう。ほんで、どうなるかって、おじいちゃんおばあちゃんになって、大きな家使ってない部屋の掃除をずっとしとかなあかん。
You know, and then what happens? So you're going to be a couple of grandparents, and you're going to be in a house that's huge, and you're going to be taking turns trying to like cover all the rooms and clean the place.
家を買うことは素晴らしいことやね。
I mean, buying a house is a wonderful thing.
で、もし、今それを計画してる人があったら、僕はそのお家を祝福したいと思います。
And of course, if you're planning to buy a house now, I would love to pray blessing over that.
そして、もし、建てるときに、本当にみんなで一緒に祈りたいっていうやったら、僕ら教会のみんなと僕と行って一緒に祈りましょうそこで。
And you know, it's very possible if you wanted us to go and pray over that land, over that house before you worked, moved into it, we would be very happy to do that.
でも家という建物よりももっと大事なのは中のファミリーなんですよね。
But it doesn't matter what kind of a great looking house you got, it's about what kind of family is living inside.
外側の壁、屋根を作っても中に入れるものが何もなければ何のためにその壁作ったんや屋根作ったんや話になってくるわけ。
You know, and you could have a humongous house with absolutely nothing in it, and it's going to do you absolutely no good to have this beautiful, large house with huge walls with no furniture.
家族とか家族の愛、家族の喜びがあって初めてホームなんです。
And because there's a family that's going to be using it and loving, and they're going to be sharing time together in it, that's what makes the home home.
今日は、フレッシュスタートの5回目、今日最終回なんだけれども。
And so, fresh start. This is the fifth and the final part of this series.
この1月、2月何を学んできたかということをちょっとレビューしてみたいと思います。復習してみたいと思います。
Okay. We're gonna kind of, you know, dial it back and kind of go back over the last five episodes, last four, and what we've done up until this point.
それは私たちの人生がどれほど壊れていても、神様は私たちの人生を立て直したい、rebuild したいというふうに、いうことを学んできました。
First of all, the great hope in whatever situationHowever crumbling, however broken down our houses are, God is looking to come in and rebuild it from, the ground up.
それは神は一人も滅びることのまず私たち一人一人を愛しておられるからです。
And that's because God so loved every single one of us that He sent His Son.
だから私たちの人生のプライオリティ、最優先事項は私たちが健康でいること、私たちがお金持ちになること、私たちが何か良い仕事をつくことではなく、私たちが神を礼拝するライフスタイルを立て上げることなんです。
And the most important thing for us to put as a priority is not that we will be healthy, not that we'll be rich, but that we have a life that is going to be a life that worship follows the Lord and worships God.
だから僕毎週毎週このスライドを出しました。私たちが神の神殿を自分の内側に建設するとき、私たちが礼拝の人生を私たちの内側に作るとき、神様は私たちの人生を再建してくださる。
Jesus is a great carpenter, isn't he? He's going to come in and he's going to rebuild your house. As he's rebuilding your house, we also need to work on rebuilding our temples and rebuilding our way of worshiping the Lord.
めちゃくちゃになったエルサレムを再建するために神様はまず総督ゼルバベルというダビデの子孫と、そして大祭司ジョシュアのコンビを用いられました。
So Zerubbabel and Joshua, they were the first combination when they were starting to build the temple of the Lord in Jerusalem.
また、エルサレムの壊れた壁を直すためにネヘミヤという偉大なリーダーをプロジェクトのリーダーに選んで壁が修正されました、直されました、修復されましたという話を先週しました。
And after the Israelites were taken to Babylon into captivity, actually Jerusalem's walls were broken down. Those needed to be rebuilt, and God prepared Nehemiah to be the leader to help to make that happen.
今日私たちはネヘミヤがこのエルサレムの人たちのためにプロジェクトをリードして壁を建てた。その後一体何をしたんかということを学びたいと思います。
And so we want to dial it forward now back to Nehemiah. And as they've started to rebuild the walls of Jerusalem, okay, we got walls around our city again. Now what needs to be done?
ネヘミヤは作った壁の中に何を入れたんでしょうか。
And so we've got this walled city. What do we put inside?
ネヘミヤは壁を作っても中に何も入れないのは必死にローンして家建てたのに気ぃついたら子供一人もおれへんっていうような家になるって。それがネヘミヤを嫌だったわけです。
And so Nehemiah, he knew what it meant to build a city that was going to be full of things to protect. There would be no use to have a wall around a city where there was nothing in it.
さあ、どれだけ強い壁を建てても中に入れるものがなければ何のために建てたのか分かれへんって、そう思わないようにするためにネヘミヤは中に大事なものをたくさん入れました。
So Nehemiah knew that he needed to have very valuable things inside this wall. He knew that he needed to be raising up certain things in the city of Jerusalem, and he had a plan.
同じように私たちの人生は神様によって必ず再建されます。
You know, our lives, we don't have to worry that it's going to happen. God definitely will show up and he will rebuild our lives.
じゃあ私たちの新しい人生の中に私たちは何を入れますか?
And so, into our new lives, what are we going to fill in to what God has given us as this place to live?
昔エルサレムが滅びたのは壁が緩かったからじゃないんです。
Jerusalem fell. It wasn't because the walls were weak.
じゃなくて中に入ってるものがまずかったからなんです。
It's because the things that were inside those walls were not good.
もしあなたの人生がもう一度崩れるのを見たくなかったら。
If you don't want to see the walls fall down in your life again.
考えないといけない。私たちは内側に何を入れようか。
You do not want to be putting rotten stuff inside.
さあ読んでみましょう。ネヘミヤ記の6章です。
All right, we're going to go into Nehemiah, okay. chapter
6. 壁が完成しました。読んでみましょう。こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成しました。めっちゃスーパースピードの、本当に神様だけができるスピードでネヘミヤたちは完成されたんです。私たちの敵がみんなこれを聞いたとき、私たちの周りの諸国民はみんな恐れました。すごいスピードやったから。大いに面目を失った。この工事が私たちの努力によってではなくて、私たちの神によってなされたんだということを周りの人が知ったからです。
Okay, so in Nehemiah chapter 6, starting from verse 15, so the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. When all of our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God.
皆さんの人生が立て直されるとき、多くの人は知るでしょう。あ、この人の人生が立て直ったのは、この人に素晴らしい神様がついておられるからって。
And you know, when your life is rebuilt and that you are being able to stand up strong, they're going to realize that it was not under your own strength, but you have a great God.
あの人があのディプレッションから、あのうつ病から立ち直ったのは、あの人があの離婚の痛みから立ち直ったのは、神様が共におられたからや。
That person could get over that depression, that person could go get over that terrible divorce and be able to be the person they are today, there is no way that it could have been done without God's help.
それがあなたのストーリーになるわけです。
That could be your testimony.
Okay, じゃあそのストーリーの中に、その城壁の中に、その新しい人生の中に何を入れるんですか？
Okay, so in your life, in that rebuilt life that God is preparing for you, what are you going to put inside there?
ネヘミヤ記の7章を見てみましょう。
Okay, we're going to go into Nehemiah chapter 7.
ネヘミヤ記7章の一節、城壁が完全に再建され、私ネヘミヤが扉を取り付けたとき、門営と歌いとレビ人が任命されて、私は自分の弟ハナニと、この城エルサレムの司、ハナヌヤとに、エルサレムの知事さんになるように、任命したんです。これは特にハナヌヤ君という人が誠実な人であり、そして多くの人に勝って神を恐れる人だったからです。
Okay, so going into Nehemiah chapter 7, what is Nehemiah going to put into this new, the walls, inside the walls? After the wall had been built, rebuilt, and I had set the doors in place, the gatekeepers, the musicians, and the Levites were appointed. I put in charge of Jerusalem my brother Hanai.Along with Hanani, the commander of the citadel, because he was a man of integrity and feared God more than most people do.
彼は神を恐れる人がエルサレムを治めるべきだと思ったんです。
He believed, Nehemiah believed, that he needed someone that was in charge of Jerusalem that feared God.
同じように私たちも新しい人生にまず神を恐れる心をインストールする必要があるんです。入れる必要があるんです。
What we can pick up from this is in our own lives, as our lives are being rebuilt, we need to have a healthy fear of God.
ただ優秀な人やったらあかんかったんです。ネヘミヤが選ぶ人は。
He wasn't looking for just somebody that was clever or smart.
ただファイナンスに、この経済に、もしくは政治に強い人だけではいきませんでした。
He wasn't looking for somebody that was financially backed up, somebody that was really politically connected.
そうではなくて神を恐れる人。
He wanted someone that was, fearing God.
皆さん、私の人生が栄えるか滅びるかは、何が私たちの人生をドミナントするか、そして支配するかによってかかっています。
Whether our walls are standing or if our life is going to fall apart depends on where we put our dependence.
ややこしい親やカスみたいな男に支配されるのであなたの人生はカスみたいなものになります。
If your life is controlled by your parents, and if there's this kind of a fear of what they think about you, and this is going to be what is going to be your life.
ややこしい友達に囲まれて、それがあなたを支配してみたら、あなたの人生は滅びます。
If you've got friends that are, you know, really complicated, and they talk a lot into your life, and you allow that to be your guiding, advice, then that is going to be ruling your life.
基本的には私たちが恐れるものが私たちを支配するんです。
So,For the most part, whatever we fear is what is going to pretty much control us.
じゃあ私たちが基本的に恐れることって何でしょう？この世界の中で。
In this world, what do we fear?
だいたいトップ3は単純やね。まず一つ目はお金がなくなることや。
You know, I mean, the basics, alright, you fear running out of money.
うん。それから、寂しい、人にかもってもらわないへんっていうのが、恐れになってます。
You fear being alone.
うん。それから、人から尊敬をもらえてないかもしれへん。私、ダメな子やっていう、インセキュリティ、不安、存在不安というのも、人が恐れるものです。
You fear being hated by everyone. That you fear like you're gonna feel insignificant, that people, don't respect you.
そして、そういう恐れを持った人は、そういう恐れが自分の人生を支配するようになります。
And for those that dwell on that kind of insecurity or those kind of fears, those are the fears that are gonna control their lives.
まず皆さん考えてほしいのは、あなたの人生を支配しているのは、何ですか？
Hey, so let me ask you right now, what controls your life?
もっと言うんだったら、あなたが恐れているものは何ですか？
Okay, another way to say it is, what do you fear?
うん。 今皆さんはイエス様が人生を再建されている途中やっていう人がここにたくさんいると思います。
I know there's a lot of you here that feel that God is rebuilding your temple. God is rebuilding your life.
さあ、それがある程度完成したとしたら中に何を入れますか
？Okay, so let's just say that God has really been working hard and your life is getting better. What are you going to put into this temple that God has rebuilt?
神を恐れる生活を入れますか
？Are you going to instill a fear of God?
うん。ネヘミヤは何回も何回もこのネヘミヤ書で言うんです。神を恐れなさい。神を恐れなさい。
In Nehemiah, it says so many times, fear the Lord, fear God.
皆さん、神様が私たちに対して、この世界に対して持っている力というのは、お金が私たちに対して持っている力よりもずっと強いのをご存知ですか
?Do you realize that the God of all creation in His power is a lot more powerful, a lot more worthy of our fear than the fear of Money?
私たちの神様は私たちが死んでからも蘇らせることができれば私たちを虫のようにひねり潰すこともできはる方です。
God has the power to raise Jesus Christ from the dead. He has the power to conquer death itself. Does he not also have the power to wipe us out with a little sneeze?
どんな状況でも何でもできる神様なんです。
God can do anything in any situation.
あなたを導くこともできるし、捨てることもできる神様なんです。
God can lead you through anything and God can also turn his back on you and abandon you.
皆さん、僕は神様が今も生きておられると信じています。
I believe that God is alive and well.
神様が人となってこの地上に2000年前来られたその方がイエス・キリストだということを信じています。
I believe that God came down to earth as human form and he was Jesus Christ 2000 years ago. He walked this earth.
そしてその方が僕の罪のために十字架の上にかかって僕がそれを信じるときに僕の罪は完全に許されて義人となることができるということを信じています。
I believe that Jesus Christ, he died on the cross for my sins as the perfect sacrifice and that if I believe in him that he will take my sin upon him and that I can be redeemed.
そして死なれたけれども蘇って今も生きておられると信じています。
And I believe that Jesus Christ was resurrected from the dead and he is still alive today.
その方が全知の作り主であることを信じています。
I believe that he is the creator of heavens and earth.
いや、heavens and earth で全知がどうかこうなって僕の作り主であることも信じています。
And I believe not only the heaven and earth, but he made me.
そしてその力強い神様が実際にいらっしゃって私たちを愛してるんだということも信じてます。
And that this creator of all things, this creator of even my very cells, he came down and he came to where we were at.
皆さんはそれ信じてますか？皆さん信じてるそれを。
Do you believe that?
あ、そういや、一応とか、一応ですか
yeah, you know, yeah, but I believe it. Yeah, that's pretty、
okay.
much it.
いや、質問がある方かもしれないね。
Okay, maybe I didn't ask it the right way.
その方を恐れていますか
Do you fear that God?
いや、でも、見せて、なんで恐れる必要があるの愛の神様でしょ
Wait, why are you gonna say we gotta be afraid and everything? Is God God of love?
あのね、愛の神様やからこそ私たちは恐れる必要があるんです。
Because God is love, we should fear God.
私たちが恐れるべき神様は、あまりに人々を愛するがゆえに、その人たちをバビロンに攻め滅ぼされ、70年間連れてき、その後また70年経ったら送り返すっていうような壮大なプロジェクトをなさる神様なんです。
God is eternal. God has plans for everyone, and He, out of love, will allow His people to be dragged over to Babylon for 70 years of captivity before He frees them again to make them a better people.
その方があなたの、そして僕の神様なんです。
And that's the same God. It is the God of our lives.
その神様を恐れますか
Should we fear that God?
本当に
Should we?
うん。今までがどうやったかちょっと置いとこうや。な今まではもうええやん。
You know, we don't need to like look into the past.
今日から神を恐れましょう。
From today, are we gonna fear God?
だから、イエス様、まず最初にあなたが私が最も恐れる神様です。はっきりそれを告白しようじゃないですか。
So, it's just my desire that we could all look to God today and say, God, I fear you as my Lord.
うん。私はあなたを恐れ、それと同時にあなたを愛します。
And at the same time, I love you, God.
それはあなたが私をまず最初に愛してくださったからです。
You know, and that's because you love me first.
私の一番の恐れは幸運とか運命に見放されることではありません。
You know, I'm not gonna fear, you know, if I'm lucky today or if my horoscope is bad or...
そうではなくて、また私が恐れるのは自分の経済を失うことでもありません。
And I'm not gonna have a fear of, you know, whether or not my financial situation is gonna be okay or not.
私の一番の恐れはあなたに捨てられることです。
My biggest fear is that if I was ever separated from you, God.
で、もちろん私たちは神様あなたは決して離れずまた見捨てないって知ってるけど。
And I know it's in the Bible and he's told me that he will never forsake me.
うん。でもだからこそ私はあなたを恐れます。
But what an awesome God! I gotta fear.
それが永続する繁栄の土台なんです。
And this is the most important part of the foundation of what we will be putting into our temples.
あなたを治めているものは何ですか?
What controls you?
何があなたの新しい人生の中で支配していますか?
What is the leading power, the leading factor in your new life?
聖書は何度も教えています。神を恐れなさい。
Fear the Lord. It says it in the Bible so many times.
私たちはそうしましょう。
We should do this.
じゃあ城壁が再建された後、ネヘミヤやエルサレムの人たち、神を恐れる小さな思って、その次何したんでしょうか?
Okay, so Nehemiah's got the walls built. Now he's put this commander in chief in place. And after that, what's going to happen?
ネヘミヤ記の8章の一節見てみましょう。
We're going to go to chapter 8.
さあ、いろんなプロジェクトが始まる。これね、ネヘミヤ記超面白いんだけど。
Nehemiah's a busy guy.
はい。民は皆、人々、エルサレムに帰ってきた人々は皆、一斉に水の門と呼ばれる門の前の広場に集まってきた。そして彼らは、主がイスラエルに命じた、モーセの立法の書を持ってきてくださいと、学者エズラさんに、エズラさんの名前出てきたね、学者エズラさんにお願いした。そこで、第7の次、7月の1日に、祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に立法のこう巻物を持ってきて水の前門の前の広場でこれ聞いてよ夜明けからランチタイムまで女や男で理解できる人たちの前でこれを朗読した多分8時間ぐらいやってると思うね民は皆立法の書に耳を傾けたとあります。
Okay, Nehemiah chapter 8, starting from verse 1. All the people came together as one in the square before the water gate. They told Ezra, the teacher of the law, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the seventh month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women, and all who were able to understand.
Okay, もう次のスライド。はい。
He read it aloud from daybreak to noon. You think Fumi's message is long? From daybreak to noon, as he faced the square before the water gate, in the presence of the men, women, and others who could understand, and all the people listened attentively to the book of the law.
Okay.エズラ先生、僕たちお願いがあるんです。神の言葉を私たちに語ってくださいと彼らはお願いしたんです。
Nehemiah went up to Ezra and was like, Ezra, you are the one that holds the word of God. You need to share this word with the people.
それがエルサレムの壁の内、再建された、リビルドされたエルサレムの壁の内側で起こってたことでした。
This is very important part of rebuilding Jerusalem on the inside.
同じように私たちは、二つ目、神の言葉に対する尊敬というのを私たちの新しい人生に入れる必要があるわけです。
And we can apply this to our own lives that we need to be sure that we are filling our lives with the wisdom of the Bible.
エルサレムの人がエズラ先生に立法を教えてくださいとなぜ頼んだんでしょうか?
Why did the people want Ezra to teach them the word of God?
それは彼らが理解してたんです。私たちのこのエルサレムがぐっちゃんぐっちゃんになったのは私たちの先祖がそれを無視したからです。
They realized the reason why they had just got back from Babylon was because their ancestors had completely ignored the word of God.
自分たち、そして自分たちの先祖たちが何を無視してきたのか、もう私たちそれ教えられてもないから、それ教えてほしいんです。
You know, we don't even know why, you know, what we were ignoring, but we know that there was something very important that we're missing. We need to know what that was.
ちょうどいいことにイスラエルの歴史で最高の聖書学者であるエズラ先生が彼らの時代にいたんです。彼らの町にいたんです。
It just so happened that the greatest leader of all times in the specialty of knowing the Pentateuch or the Bible, the laws of Moses was there. Ezra was the perfect man for the job.
先生教えてください。
Ezra, teach us.
そして夜明けからランチタイムまで。
And he didn't give him halves. He brought it from daybreak all the way until lunchtime.
よく考えてください。彼らにとって聖書、モーセの律法ってもうすでに千年以上前のストーリーなんです。
You know, even at this point in biblical history, it's already been 1,000 years.
Okay.
The book of Moses, the books of Moses have been written.
私たちにとって聖書は2000年前なんです。
All right. Our Bible that we are holding nowadays, this is 2,000 years old, right?
Yeah. もしこれが、5ヶ月前と1000年前とはだいぶちゃうけども、1000年も2000年もあんま変われへんやん、
You know, if it was like 2 months ago that it came out, or, you know, that would be different. But I mean, 1,000 years, 2,000 years, well, you know, what's a millennium, you know?
そう。だけれども、彼らは自分たちの時代よりも1000年以上前のモーセの律法を、まさに神が今語ってくれてる変わらない真理として受け入れたんです。
But these people, they listened to the word of the law of Moses. It was written over 1,000 years before they had been born, and it really permeated their souls.
それは彼らが頭で理解しただけじゃなくて、
it didn't stop at just them understanding it, the process in their minds.
心で受け取ったんです。
It really shot.
読んでみましょう。ネヘミヤ記8章の9節。
Okay, going into the ninth chapter of Nehemiah.
ね、総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かす係だったレビ人たちは、民全部に向かってこういうふうに言いました。今日は皆さん今は律法を読みましたけど、今日はあなた方の神主のために聖別された日ですよ。だから悲しまないで、泣かないで、と言ったんです。なぜならば、民が律法の言葉をエズラ先生が朗読するのを聞いたときに、みんな泣いとったんです。
Okay, so looking at Nehemiah chapter 9, chapter 8, sorry, verse 9. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest, and the teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep." For all the people had been weeping as they listened to the words of the law.
神の言葉に対する尊敬、まずその最初、それは心で神の言葉を受け取るということです。
You know, the respect for the word, these people, they really took it into their hearts.
神は生きておられて私たちに語ることができるんです。
You know, we gotta believe that God can speak to us through His word.
それが千年以上前の言葉、2000年以上前に書かれた言葉だけど。
Albeit 2,000 years old word, the word that was 1,000 years old to these people.
でもフレッシュな今日神が語られる言葉として皆さんに語られるんです。
But you know, as this is the word is the living word and it will freshly, it will stimulate your heart.
ある時は皆さんが静かに家で椅子に座って聖書を読む時に。
It could be at the time when you are quietly reading at home.
ある時は例えば僕みたいな説教者から語られる時に。
It could be the time when you are hearing it from someone that's preaching like now.
皆さん、それを例えばメッセージを聞いてる時、一人で聖書を読んでる時、神様の憐れみを感じて、神様の恵みや神の怒りや神の悲しみを感じて涙したことありますか？
When you hear the word of God, maybe when you're reading the word of God somewhere, whatever that word was, it just hits you in such a way like, have you just felt overwhelmed with emotion to the point of tears?
クロスロード教会が僕は本当に神の言葉を心で受け取る人になってほしいなと思うんです。
I really pray that all of us here at Crossroad will be people that will just receive the word into our hearts.
神の言葉の中に神の心を見つけてほしいんです。
That God's heart will find a place in our heart.
そこに皆さんが感動を、感謝を、そして悔い改めを発見してほしいんです。
And the feelings of the emotion will just be overwhelming, but it's going to turn into just this feeling of thanksgiving, and that we're just going to want to give back to the Lord.
そしてまず僕が皆さんの見本としてその心の柔らかさを持つ人になりたいなと思ってます。
And first and foremost, I want to be a great role model of that, and I want to have a soft heart for the Lord.
でもそれは受け取るだけじゃなくて。
But not just to receive.
この彼らはね、ただ聞いて感動して涙流した言うだけのちゃうんです。
You know, and it's not that they just, they heard it and they were overwhelmed and they cried and that was it.
彼らはさらに進んだんです。
Actually, they moved on from that.
エズラ先生が読んでいくうちに、こういう風な律法の中に書いてある記述に目が留まりました。
And so as they were listening to the word, as Ezra was reading to them every morning, they stopped upon this passage.
イスラエルの民は一年に一回、なんか木の枝で作ったテントをわざわざ作って、家があんねんけど、そのテントを庭に建てて、その庭の中で一週間キャンプするいう、習慣があったっていうんです。
And so they were reading about, you know, in the days of Moses, that they had this 1 week where they would go out and they would cut down palm branches and they would make these tents. And even though they had regular houses, they would go out and they would live in a tent for a week.
それが立法で命じられてるって。
And then it was an order that was given in the days in the law of Moses.
家ではなくて仮のテントのお祭りといわれる、カリイオの祭りという、そのお祭り、まあ、その一週間テント暮らしするっていうのを、やるんやって命じられてるっていうのが分かったんです。
And so the people were like, wow, there was this tent festival, this festival of tents, this festival of, you know, this is something that was ordered that they did back in the old days.
読んでみましょう。ネヘミヤ記の8章の14節。
Let's go ahead and read it. We're gonna go back over to,where we were still in Nehemiah chapter
8. 14節。こうして彼らは、主がモーセに命じた立法に、イスラエル人は第7の月の末の間に、テントの中に住まなければいけないと書いてあるのを見つけ出した。で、これを聞くと、いやー、それはもうだいぶ1000年も2000年も前の話やからなぁ、と言わなかったんです。これを聞くと彼らは自分たちすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出したんです。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りにテント作ろうやないですか。そこで民は出て行ってそれを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、また神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場、いろんな町の至るところに自分たちの家族のためにテント作ったんです。補修から帰ってきた全集団はみんなでテントを作ってファミリーごとに、そのテントの中で一週間暮らしたんです。ヌンの子ヨシュアの時代から今日まで、イスラエル人はこのようにカリオの祭りを祝ったことがなかったので、それは非常に大きな喜びでした。
Okay, so we're back in Nehemiah chapter 8, starting from verse 14. They found written in the law, which the Lord had commanded through Moses, that the Israelites were to live in temporary shelters during the festival of the seventh month. And that they should proclaim this word and spread it throughout their towns and in Jerusalem. Go out into the hill country and bring back branches from olive and wild olive trees and from myrtles and palms and shade trees to make temporary shelters as it is written. So the people went out and brought back branches and built themselves temporary shelters on their own roofs, in the courtyards and in the courts of the house of God and in the square by the water gate and the one in the gate of Ephraim. The whole company that had returned from exile built temporary shelters and lived in them from the days of Joshua, son of Nun, until that day. The Israelites had not celebrated it like this, and their joy was great.
これはカリイオの祭りと呼ばれるものです。
Okay, the temporary shelters festival.
エジプトでイスラエルの民は エジプトを出てから40年間砂漠で暮らしたんです。
We know from the story of the Exodus, when they left Egypt from their slavery, they were wandering in the desert for 40 years.
当然テント暮らしでした。
Of course, they were all living in tents at this time.
だから砂漠時代を覚えておくようにと神様がこれを設定されたんです。
And so this was to do in memory of the time when they were living in the wilderness.
あなたが約束の土地に住むようになっても砂漠時代を覚えておくように一年に 7日間だけ、一週間だけこれ必要じゃないですか。
Even when you are living in the promised land and you have all this abundance that is here, do not forget the time that you had to live in tents and you will go out and do this for a week that you might remember what it was like to be a nomadic people in the desert.
彼らにとって千年前に書かれた立法にそう書いてあったんです。
And so this was what was written in the book of the law from 1,000 years before.
そしてはっきり言って神様はほんまにこの人たちにそれを実際にめっちゃやってほしかったことか、それはほんまは僕らはよう分かりません。やらんでもよかったかもしらんし、やっぱりやるべきやったかどうかも分かれへん。
whether or not God was still hoping for his people to continue this tradition and build tents and live in it for a week or not, that these people had the necessity to do that or not, I really can't tell you that.
だけれども大事なことは、このエルサレムに帰ってきたこの人たち、新しく作られた壁の中に住んでいる人たちが、それは多分僕らについて書かれたことやろうと受け取ったことなんです。
The important thing is when they heard the word of God, when they heard that God ordered the people to do this, they took it to heart that this is something that they needed to be aware of and they needed to do something about.
そしてそれだけではなくて書いてあんねんからやってみようやないかっていうふうに思ったこと。
Hey, the way that it's written down here, I think we can do that. We should do what God has written for us to do.
それが私たちの新しい人生の中の基本的な方向性であるべきです。
And this is another way to think about, in our own lives, we can apply it that when God has given us an idea of a direction to go in, we need to move in that direction.
つまり単純に書かれていることをやってみるということです。
Do what has been written for us.
この聖書というこの神の言葉は現代では偉い人たちのおもちゃになってんね。
You know, for the people that think they're really clever nowadays, they like to take the Bible and they like to try to dissect it.
神はいるのかいないのか。
Oh, is there a God?
神は死んだのか。
Is God alive or dead?
いや、創造論はどうなんか、進化論はどうなんかとか。
You know, we can go on about whether or not any of this stuff is really true.
いや、イエスは誰か、復活は本当にあったのか。
The creation theory. Is Jesus, did he actually come back to life?
聖書に書かれていることは今も真理なのか。
You know, is this still the truth that's written in this book?
教会はこの時代に必要
Is the church even necessary to the community today?
聖書の端から端まで全部みんなが議論するおもちゃになってるんです。
And there are so many people that have discussions on different parts of the Bible trying to pick it apart.
でもこれは学者たちや偉いおっちゃんたちのおもちゃじゃなく神の言葉なんです。
But this is not the toy of the elite and the clever people of this world. This is the living word of God.
これは命の言葉なのです。
This is the word of life.
神様おっしゃいました。人はパンによって生きるんとちゃうで、私の言葉から、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんやとおっしゃ
います。It says in the Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the word mouth of God.
私たちの態度は、これです。ぐちゃぐちゃ議論する前に、まず単純に書かれてることやってみようやって。
And so, we need to have an attitude that isn't like picking apart the things that are written, but hey, we should have an attitude of, okay.What do I need to do?
そして僕はインターネットでぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃ聖書をおもちゃにして議論してるおっちゃんたちの記事を読んでもそこに喜びが全くないね。
You know, and even if I were to start to do some sort of a search on some kind of a strange off story about what everybody is kind of discussing about a certain passage of the Bible, I don't find joy.
だけれどもさっきなんか作ったほんまに作るべきやったかどうかは分からへん。テント葉っぱで作りましょうって実際に作った人たちは最後どこなりましたか？
Hey, what happened to these people? Like, they went out and they started a festival that hadn't been done in generations. And what was the end result from that? Just going out and building tents?
神に従うという、単純に神に従うことが大きな喜びになったって言うんです。
Their obedience resulted in great joy.
だからもうぐちゃぐちゃ議論するまでにシンプルにやってみる。そこに大きな喜びがあるんです。
Just doing what the word tells us, being obedient. That in itself, that action will give us joy.
例えばイエス様はこういうふうに言いました。迫害する者のために祈りなさいって。
You know, Jesus said, you know, pray for those that would have ill will against you.
私たちは、じゃあ、ふみ先生、その本当の意味はどういう意味なんですかって聞く前に。
Before we ask, like, Fumi, what's the real meaning of this?
膝をついてやってみましょう。
Let's just get on our knees and pray for somebody.
復讐は、神に委ねなさいと書いてあるんだったら。
Revenge is something that should be left for the Lord.
いや、それは今私の状況に当てはまることですか？聖書的に言ってとか変な質問する前に。
Before you start saying, but what is this applicable to my situation today?
いや、どのように正しく神に復讐を委ねるってどういうことですか？正しいやり方はどういうふうなんですかって聞く前に。
Okay, can you be a little bit more specific on what it means to be letting God take care of the revenge?
シンプルにやってみましょう。
Now, let's keep it simple.
皆さん考えてや。単純に御言葉に従う中に新しい人生の喜びがあるんです。
To simply obey what is written, the way it is written in the Bible will bring great joy.
それで僕の経験から言うと、的外れな従順な行動の方が、的外れな議論よりもずっとええねん。
you know, to do what is written here and to go in the wrong direction, in the right way is still much better off than to try to take your own path and completely, go awry.
ね、この二つ、神の言葉を心で受け取り、単純に書かれていることをやるために、まあ、僕が今できること、みんなで一緒に今聖書を読んでるんやけど、バイブルリーディングプランにどうぞ登録してください。
You know, the word, we take it to heart, and it just, it's simple that we just do what it says. If you're wanting to just stimulate yourself and have a little bit more Bible reading time, please just subscribe to this.
そう、カラーメール送ってくれたら、明日から、聖書のリーディングプランが送られてくるようになります。
If you send me just an empty email with the Bible at crossroad-web.com, then tomorrow you will receive a reading plan for Bible verses.
そう、神の言葉に対する尊敬も、新しい人生、新しくできた、壁の中に、入れるべきです。
For God's rebuilding your temple, what we want to put inside of that is as a healthy respect and understanding of His word.
で、それからもう一度何？
What else?
九章の一節見てみましょう。
Or it's going to go into now into Nehemiah chapter 9.
その月の24日にイスラエル人たちは断食をし、荒布をつけ、土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を断ったイスラエルの子孫たちは立ち上がって、自分たちの罪、そして自分たちの罪じゃなくて先祖の咎を告白した。で、まあいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてあんねんけれども、33節、こういうふうに彼らは祈ったんです。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいて神様、あなたは正しかったです。あなたは誠実な神様で誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。
Okay, so Nehemiah chapter 9, starting from verse 1. On the 24th day of the same month, the Israelites gathered together, fasting, and wearing sackcloth, and putting dust on their heads. Those of the Israelite descent had separated themselves from all of the foreigners. They stood in their places and confessed their sins and the sins of their ancestors. Moving along to verse 33, in all that has happened to us, you have remained righteous, you have acted faithfully, while we acted wickedly.
これは彼らの心からの悔い改めでした。
This was showing their act of repentance, from the bottom of their hearts.
私たちが壁の中に新しく作られた人生の中に入れるべきは悔い改めの心なんです。
In order for us to be, worthy of living in this new temple inside the walls of protection that God is rebuilding in our lives, we need to purify ourselves through repentance.
ある意味、ネヘミヤとエルサレムの民っていうのは、自分たちのおじいちゃんたちが犯してきた罪の被害者だよね。
You know, you could look at it in a way that for Nehemiah and the people that he was looking after, those people, they weren't actually the ones that did the terrible things. Their ancestors, the ones that got dragged off to Babylon, those were the ones that were doing all these terrible things. They were just the victims of their ancestors' bad deeds.
でも彼らが悔い改める時、私たちのおじいちゃんが罪を犯したのですと祈らなかったんです。
But these people, they did not put the blame on their grandparents.
そうではなくて、私たちが間違ったんです。
They took the blame and the responsibility upon themselves and said, we are sorry for our sins.
自分たちが犯したんでもない千年分の罪を神の前に告白したんです。
They took the thousand years of the sin that had been piling up through the ancestors' generations and they brought them all before the Lord.
Their sin, あの人たちの罪じゃなくて、our sin, 私たちの罪でした。
They owned it.It wasn't the ancestors' sins, they took it as their own.
私たちが痛むとき、多くの場合は被害者の立場で祈ります。
There's so many times when we pray that we pray in the form of the victim.
例えば、こういう環境にいます。誰々さんのせいで私は今困難です。私は痛んです。どうして私なんですか？助けてください。
For example, have you ever prayed to the Lord, Oh God, I'm in this situation, these people have done this to me, my boss is doing this to me, I'm suffering under all these different hands.
そしてその祈りというのは、どうぞ続けてください。全然やって OK。
You know, of course, this is a conversation you're having with your God, it's okay to do that.
でも神が耳を傾けられる祈りはどんな祈りでしょうか？
But where is God really, yep, I'm gonna lean into it and listen, put his ear to?
神様はどのような心を喜ばれるんですか？
What kind of a heart that God does God really like?
Crushed spirit. 神様は悔いた心、砕かれた魂を喜ばれると聖書に書いてるんです。
It says that God loves the heart that is broken or that mourns.
私は傷んでます。あの人がこうこうこうしたせいで傷んでます。と祈ることができますけれども。
You know, we could take it to the next step then. This person has done something and I've been crushed. My heart is broken. I am...In desire, I am in need of your help, Lord.
だけども同時にその人も人間であり、私も人間であり、こんなドラマが行われていることをあなたが悲しんでいることを本当にごめんなさい。
But I know that that person, they're human and they did things wrong, but I'm human too and I've done things wrong and this whole situation, Lord, I'm sorry. I know how much it just makes you sad.
あの人が私にしていることが私の内側にもあります。
You know, the things that that person is doing to me, I know that those same kind of feelings are buried inside of myself.
そしてその全ての罪、私の罪のためにイエス様十字架にかかられたんですね。
And I know that Jesus Christ died on the cross for that man's sins and for my sins as well.
ごめんなさい。
I'm so sorry.
そして許してくださってありがとう。
Please, thank you for your forgiveness.、うん、
そして神様助けてください。
And God will help us.、
うん、私苦しみの中にいるから。
And because he doesn't like to leave us in a
suffering. そっちの方がいい。
That is,、うん、that's a better way of doing it.、うん
新しい人生を再建していただいたからこそ悔い改めの心絶対に忘れたらあかんね
Because God is rebuilding our lives we really want to have that repentance that we can have a purified life that we're going to have good things inside of our walls
覚えてください永続する神様がいただくからいただく永続する繁栄の土台になるのは被害者意識ではなくて悔い改めの心なんです
In order to haveWalls that are strong in order to have a city that will be、truly lasting for a long time、is in need of not victims、うん、inside the walls、うん、but people who have repenting hearts.、
うん、そしてこの悔い改めというのは新しいライフスタイル、ライフリズム、生活のリズムとして現れてきました。
And through this repentance begins the new lifestyle.、
うん私たちは先祖がやってきた、おじいちゃんおばあちゃんたち、おじいちゃんのおじいちゃんたちがやってきた間違い、絶対繰り返せへんぞっていう決意があったんです。
They made vows to not continue to do the terrible things that their ancestors had done. They were going to do it right.
うん。ネヘミヤ書の10章を見てみましょう。
Let's go ahead and look in Nehemiah chapter 10.
3つ書いてある。すなわち、3つのことを私たちは決めました。すなわち、私たちの娘をこの地のために嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。また、二つ目。たとえこの地の、この地域の民たちが安息日に品物、すなわちいろんな穀物を売りに来たとしても、私たちは安息日や誠実には彼らとビジネスしない。また、私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。で、三つ目。私たちは、私たちの神の宮の礼拝のために、毎年3分の1シェケルのお金を捧げると、命令を自分たちで決めます。
Alright, so in Nehemiah, chapter 10, looking from verse 30, they said, We promise not to give our daughters in marriage to the peoples around us, or take their daughters for our sons. When the neighboring peoples bring merchandise,or grain to sell on the Sabbath, we will not buy from them on the Sabbath and or on any holy day. Every seventh year, we will forego working the land and will cancel all debts.
Okay, それから?
We assume the responsibility for carrying out the commands to give a third of a shekel each year for the service of the house of our God.
新しいライフスタイル、まず一つ目、それは、外国人の人と結婚させないようにしますって彼らは決めたわけです。
So for them, they thought it was very important for this new lifestyle change that they were not supposed to be marrying people outside of their community.
うん。それを、まあ、今風に解釈すると自分に影響を与えるものを監視するということです。
And we could take this in application to ourselves that we need to be careful for receiving others into our lives that are going to affect the way that we want to live our lifestyle.
彼らの時代、あの時代に本当に外国人と結婚することが良くないと思われた最大の理由は、その結婚を通して、文化間結婚を通して偶像礼拝が流れ込んできたからです。
Why was it so important that they did not marry foreigners back in those days? Because for the other nations, there was always some sort of gods. There was other some kind of worship to something besides their god. And so anytime they got married, it would bring cultural, conflict.
うん。そしてその偶像礼拝っていうのはただ単に仏像の前でハハハハ言うて南無法輪劇を言うだけとちゃうねんで。
And you know, when we're talking about they had, foreigners with other gods that they were worshiping and stuff, and it's not just like bowing down in the temple and praying to this other god.
それだけではなくて、彼らの偶像礼拝には必ずその偶像の前での性的な交わりと子供を生贄にするという悪しき習慣が伴ってきたわけです。
And, you know, in the area where they were, when it was, the religious ceremonies for other faiths, that they were, sacrificing children, they were having sexual orgies, and doing all kinds of acts that were completely, against the laws of the Bible.
つまり、豊かさのために偶像、豊かさが欲しいからその豊かな実りを与えてくれる偶像を拝むっていうことを通して性的なモラルや子供の命を犠牲にする習慣がどんどんどんどん偶像礼拝を通して入ってきた時代があったんです。
And so this was a generation of, people in the land that they were thinking that through, the sexual immoralities and through the sacrificing of innocent children that they could somehow gain the favor of those gods.
私たちはこの2018年、キリスト教の教会も、その、国際結婚を禁止してるわけじゃないです。
And, you know, please don't mistake this that we as a church, are in any way trying to, you knowTell people not to be having
それではクリスチャンでない伴侶を持つ人たちは離婚しろとか誰も言うてませんし、聖書もそういうこと書いてません。
We're also not saying that if you're married to someone who is not of the same faith that you should get a divorce right now. It's not what we're saying.
でも彼らが取った行動の精神は受け継ぐ必要があるんです。
But we do need to take the feeling and the passion of the
spirit だな。
The spirit of what they were doing, and we need to take the essence of that, and we need to apply it to ourselves.
それは自分たちに影響を与えるものを監視するという考えです。
And that is that they need to be careful of what they allow to influence them.
私たちはどんな哲学、考え方、ライフスタイルを知らないうちに影響されていますか？
The world around us, all the philosophies, all the ways of living, how much is that is influenced on the way we live?
今は結婚を通してではなく、インターネットやテレビを通してやってきます。
It doesn't have to be through marriage. It can be through the internet. We have information overload from all different directions.
会社の同僚から。
Could be through coworkers.
やっていきます。
It happens.
そして何があなたの価値観を知らず知らずのうちに作ってるのか誰も気づけへんねんね。
You know, and it's very hard for you to realize that your way of thinking of your priorities, what you think is important, that it's changed. You don't notice it. It may be very, very subtle.
人に言われて初めてわかるんです。
People maybe if they mentioned it to you, you'd realize it for the first time.
それが問題になって初めてわかるんです。
Or if it turned into a problem, then you'd realize it.
だから周りの人に聞きましょう。
So why don't you ask?People that you trust around you.
私の人生に影響を与えている悪いものを私は見えないんやけどあなた見えるって私の悪いも私に影響を与える悪いものを
Hey, is there anything that you notice in my life that is giving me some bad influence?
そしてもし誰かがそれは見えるよよか言うたらぜひ謙遜になって聞いてください
If someone isCourageous enough to tell you what that is, you need to respect what they have just told you.
だいたいミコは 2年に1回ぐらい僕こういうふうにね、ふみ、あなたがインターネットを見て、そしてそこからいろんな牧師先生がいろんな教会があんなことしてる、こんなことしてるっていうのを聞いて聞いて聞いて聞くがために、多くの世界中の牧師先生の方がイエス様よりもあなたに対する影響力が強くなってるように思うって。
Miko will remind me once in a while. I kind of get into phases where I'm following a lot of pastors on Facebook and maybe I'm checking out what kind of things work for them and I'm always looking for that kind of, these great pastors and what are they doing? And Miko warns me that, it's all good until, Fumi, you're spending more time following these pastors than you are following the Lord.
だから、Facebook 4ヶ月やめたら?
So maybe take a little break, 4 months off of Facebook?
インターネットから1週間遠ざかったらって。
What if you just took a week off from the internet?
Disconnect, 切りなさいって。
Why don't you just, totally disconnect?
あなたが勇気を持って切らなければいけない影響は何ですか?
What is something that you need to be courageous enough to say that it's not good for you and you need to separate yourself from?
ああ、イエス様があなたの最も大きな影響であるように。
That you can instead replace that with Jesus Christ as the center.
また二つ目はスケジュールの中で神様を第一とするということ。
What about your schedule? What does that look like?
彼らは なんや、安息日を大事にしようというふうに言い出したんです。
So they started talking about the Sabbath and that, you know, they needed to respect the Sabbath.
うん。土曜日には仕事しないって。
Don't work on Saturday.
うん。で、まあ、僕らの時代には土曜日に仕事しないっていうのはもう生きてないよ、その習慣っていうのは。
You know, to be honest, in this day and age, not working on Saturday isn't even an option.
で、クリスチャンは日曜日に礼拝するしね。
You know, and for Christians, we all gather on Sundays.
せやけど、でも、安息日のコンセプトは生きてるわけです。
But the concept of not doing things, purposefully to make time for the Lord is the same.
週に一回働かないことを通して、神様を信頼することはあるんです。神様が与えてください。僕の努力や、僕の才能や、頑張りじゃなくて、神様が私の人生を支えてくださるということを、世界に伝えてるんです。
To take a day of rest, to not work 7 days a week, is to say, I trust in the Lord that even if I am not working the 110% that I could be working, that God is going to take care of me. God is going to, have everything under control for my life.
そして、こういう信仰を持つんです。週のうち、7日のうち6日働く方が、7日のうち8日働くよりも、神様に祝福されます。
I believe, and this is, you know, the way that we can feel as Christians, that we believe that, you know, to work 6 days a week is going to be a more rich and fulfilled life than those who would work 7, even 8 days a week.
うん。そして、その余った最後の一日は神を礼拝する日です。
And the last day, that day that we are at rest is a day that we are going to give thanks and worship our God.
うん。日本はキリスト教化されたことがない国やから、この安息日を守るということを社会がサポートしてません。
You know, Japan was never really under the complete understanding of what it meant to have a Sabbath or anything. There was no influence there, so Sunday is not respected as a holy day.
だけども少しずつ私たちは難しいけれども少しずつ、その礼拝の日を大事にするっていう方向にスケジュールを動かしていけるかな。
But, you know,
少しずつ。
It's the right thing to do, and over time, don't you think we could influence them and they could realize what they're doing? They're destroying themselves working all the time. They need to have that day of rest, and maybe we can influence them.
うん、僕のチャレンジは僕は13年間バケーションなしで やってきたけど、もしかしたらミコもそんななしでやってきたけど、それはもしかしたら僕とミコが神様の力よりも自分たちの一生懸命の労働の方に信仰を置いてたのかもしれません。
So,We, personally, and myself and Miko, we've talked about it, but we have been, you know, dedicating our lives for 13 years, and we haven't really taken a vacation, over those 13 years in a sabbatical, a rest for our family. Maybe, we've been working so hard to make it happen, by our own strength, that maybe it's time that we were to give it up for a little bit just to let God take over.
もしかしたら僕のハードワークは僕の不信仰の表れなんかもしれないね。
Perhaps my hard work is somehow, in some way, me not trusting in God enough.
だから休むことによって神に頼ることを実践するのを学ぶ必要があります。
So maybe I need to learn to trust in the Lord a little bit more and step back and let the work be done without me.
で、それが新しい人生スタイルになるようにって。
And I maybe need to make that a new part of my lifestyle.
そして皆さんに対してもそうです。
So I think in your own way, maybe you all have something.
Okay. 最後は三つ目。それは経済的な、彼らは経済的に神の宮に投資したんです。
The third thing was that they were all investing in the temple financially.
これはネヘミヤが設定した税金が3分の1シェケル納めなさいということじゃなかったんです。
Nehemiah did not set the tax for the temple or anything like that. This is not anything that he had anything to do with.
自分たちでこんだけしましょうと自分たちで決めたんです。
The people decided amongst themselves, this is what we want to do.
なぜなら彼らは分かってたんです。全ては神を礼拝する生活から始まるんや。
They realized that everything begins from a life that puts God first.
宮が崩れると僕らが崩れ、僕らが崩れると壁が崩れるということが分かってたんです。
They understood that the temple, if it breaks, then they will break. If they break, then everything will fall apart.
じゃあ皆さんはどうですか？皆さんは神の宮に投資してますか？
How about you guys? Are you giving back to the temple?
皆さん知ってますか？あなたは単数ね、単数形。あなたは一人一人は神の宮であることを知ってますか？
Okay. You all know that you, in the singular, you are all temples of God.
あなたは神との関係を作ることに経済的に投資してますか？
You know, as you are developing your relationship with God, that is you investing into your own temple.
また、あなたたちは、私たちは神の宮です。
And as a gathering of God's people, we are, in the plural form, God's temple.
教会は神の宮なんです。
The church is God's temple.
私たちは神の宮、その教会というものに投資してますか?
In the same way, are we investing in the church?
彼らがやったり、もし私たち一人一人が、パーセンテージギビングと言われるもの、収入の何パーセントかを自分で先に設定してそれを捧げるということを始めたらどうなるやろうか。
If you decide that you want to give a certain percentage, whatever that percentage be, but if you decide that you're going to give of your first fruits, what will happen?
ご夫婦で、お友達で、このパーセンテージギビング、収入の何パーセントかをまず神のところに持ってくる、神の宮に持ってくるっていうことをぜひ話をしてみてください。
What if you had this conversation with your spouse, and you talked about what is it going to be like if we have a lifestyle that takes a little bit of our earnings right when we get it, and we just sacrifice that to God.
聖書は 10% 教えてるし、僕も子供たちに 10% 教えてます。
You know, in the Bible it says 10%. And for my own children, I encourage them to do 10%.
でも最初からそこにジャンプするのが難しい人がいるかもしれません。
But for people that aren't used to giving a percentage of their first fruits, it may be a hard step, so maybe 10 is not the number for you.
それやったらパーセンテージで考えてください。
But if you can decide on a certain percentage,
1% か。
Whether it's 1%,
3なのか。
Whether it's 3%,
6なのか。
Whether it's 6%,
それはお任せします。自分で決めて。まず最初にそのパーセンテージを捧げるっていうライフスタイルを作ることできますか?
If you decide on a certain percentage and that will be a lifestyle change for you that no matter what you're going to give that little bit to God first.
それが 1% であり 5% であり 10% であったとしても大事なのは量、クオンティティではなくて順番、オーダーなんです。
And it's not the number, it's not the percentage. It's the order that you do it and that would be that you would put God first.
そう。第一は何ですか?
What goes first?
家のローンですか?
Is it the house loan?
それともクレジットカードで何か買うことですか?
Is it taking care of that credit card loan?
それとも神の宮ですか?
Or is it God's temple?
だからエルサレムの人たちは決めたんです。僕たちの人生ぶっ壊れてた。
You know, for the people of Israel, our city was destroyed.
だから私たちは決してこういうふうに決めたんです。次の聖書の箇所。だから私たちは私たちの神の宮を絶対絶対に直ざりにしないんです。
And so they promised at that point that we will not neglect the house of our God.
私たちは私たちの神の宮を直ざりにしません。
We will not neglect the house of our God.
つまり彼らはこういうふうに言おうとしたんですと。
And this is what they were trying to say.
私たちが神の神殿を再建するとき、神が人生を再建してくださる。
They understood that as we build God's temple, He will rebuild our lives.
皆さん。神は私たちの人生を立て直そうとしておられるんです。
God is trying to rebuild your life.
そしてその中心は神の宮なんです。
And in the center of that is God's temple, God's church.
それはクロスロードという組織という意味ではありません。
I'm not saying like this is crossroad as like an association or anything.
あなたが礼拝するその礼拝の心と生活態度そのものなんです。
Your worship, your lifestyle itself, that is your temple.
神様はあなたの心を受け取りたいと思っておられます。
God, He wants, to receive you into His heart.
だから決して神の宮をネグレクトしないようにしましょう。なおざりにしないようにしましょう。
And so let's not neglect God's temple and let's not leave an empty, temple in our lives.
私たちが神の神殿を再建するとき、神は私たちの人生を再建してください。
As we will try to rebuild our lives and our lives of worship, then God can rebuild our lives.
一緒にもう一度立て直しましょう、神の宮を。
This is going to happen together. Let's do this together.
共に礼拝するコミュニティになりましょう。
Let's do this as a community. Let's all challenge ourselves.
そして多くの人が私たちを見るとき、ああ、ここは神の宮なんだ。ただ仲良しグループじゃなくて神の宮なんだということがわかるように。
We would love to have people that don't know what Christianity is to look at us and say, wow, these people have something. They are better people because they are believers of God.
そして神様が私たちの人生を再建するのを私たちは目撃したいと思います。
And we will see God rebuilding our lives and doing magnificent things.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、私たちは あなたが人生を再建してくださることを知ってますから。
We know, Lord, that you are a God that rebuilds. You rebuild our lives.
私たちはその内側に何を入れるかを考えます。
Lord, we want to have you rebuild our temples of our lives. We need to think about what we put inside.
あなたを第一にします。
We want to put you first.
あなたの言葉に単純に従います。
We want to obey your word, Lord.
そしてそれを心で受け取ります。
And we want to receive it deep into our hearts.
何よりもイエス様、あなたを恐れかしこみ、そして礼拝します。
And Jesus, we just revere you. We fear you, Lord, and we love you.
イエス様、私たちは自分の人生を直すことがもうできませんから。
We know that we cannot fix our lives by our own hands.
ですから、イエス様、あなたの力強い御手によって、私たちの壊れた体、壊れた人生、壊れた経済を修復してください。
It is only through the power of Jesus Christ that we can have that healing, we can have that victory, we can have that the needs that met.
それを通して私たちがどれほど素晴らしい神様に仕えているかを喜び、そして覚えることができますように。
And that we can understand what it is to have such an awesome God.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.